はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。
見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ、豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。本日、このピックアップ、豊岡の宝でご紹介いたします方は、細川進さんです。細川さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
では、まずは自己紹介、お願いいたします。
先ほどご紹介いただきました細川進と申します。今57歳です。私は担当町出身で、伊豆市高校を卒業後、当時大蔵省の神戸税関という役所に、入りました。
はい、
10年間ほどそちらの役所で、お世話になったんですが、
はい、
まあ、何分田舎の長男坊ということで、
はい、
いずれはやはり地元に帰らないといけないなという思いがありまして、で10年後30歳前ぐらいに、転職して、はい、帰ってまいりました。
あ、そうなんですね。はい、さっき伊豆市高校出身ってお聞きにしたんですけど、私も伊豆市高校なので、なんで細川さん先輩ですね。
あ、そうですね、はい、年齢的には大先輩ですね私
はい、今日はよろしくお願いいたします。
で、
こちらに帰ってこられてどんな職業に？
当時私の父親がお世話になっておりました豊岡のバッグメーカーさんがありまして、はい、まあとりあえずそちらへ、お世話になることになりまして、
はい
はい、でまあ結果的にはそちらで、25年以上勤務させていただきまして、うん、まあ、そこで、バッグの材料の知識ですとか、
うん、
バッグの製造に関する技術を学びまして、
うん、はい、
で50歳を過ぎたあたりで、一念発起しまして、
はい、
独立開業をしました。まあ、開業というのが、うん、今のオンザロードという、
はい、
喫茶店を地元にオープンしたんですけど、
ね、はい
はい、
ではこのオンザロードについては後ほどお話をお伺いしたいんですが、まずはカバン作りについてお話聞きたいと思います。
はい、
今日も何点か持ってきていただいているんですけれども、はい、まずはどのカバンのお話からしていただきましょうか。
そうですね、
はい、
そうしましたら、マルスバッグというブランド名をつけまして、
はい、
昨年の、2017年の11月から正式に展開をしております。この医療用救急用のバッグをご紹介させてください。
はい、はい、お願いします。今日も持ってきていただいているんですけれども、はいはい、これはどんなバッグなんですか？結構小さめですよね。
そうですね、このバッグ自体はレッグポーチといいまして、
はい、
ドクターヘリに乗っておられるお医者様ですとか看護師さん、あるいは消防関係の皆様方にお使いいただいておるバッグですね。腰ベルトと太ももにそれぞれベルトで固定して、
はい、
お使いいただいておりますね。
これ腰ベルトだけだとこうパカパカしちゃうんですけど、足ベルトがついてることによってさらに固定されて、
そうですね、
走ったりされますもんね。
はい、はいはい、
やっぱりこういう形がいいっていう希望があったんですか？なんかそれともこう考えられて、細川さんが考えてこれどうですかってご提案を。
レッグポーチそのものは、
はい、
このバッグ業界以前からね、
うん、あ、そうなんですね、
あったものですね、
はい、
でそれを、まあ、ある病院の窓口の看護師さんと相談して、
はい、
こういう感じにしようということで練り上げて、
うん、
商品化をしていきましたね。
なるほど、もともとあった形ですけど、はい、もうちょっとこういうところがあったらいいなみたいなお話があって、
ね、はい
はいはい、完成させられたということなんですが、
はい、
現在これを使われているのは大体豊岡市の病院とかそういったところばかりなんですか？
もうですし、
はい、
まあ全国いろいろな、うん、医療機関消防機関の皆様からオーダーいただいて、
はい、
お使いいただいておりますね。
そうなんですね、豊岡市のみならず、はい、いろんな地域で活躍しているバッグなんですね。はい、
そうですね、
はい、パンフレットを見せていただいたんですけれども、はいはい、このレッグポーチ以外にもこう薬剤ケースとかボストンバッグ兼用タイプとかリュックタイプとかがあるんですよね。
そうですね、
はい、
もともとこのお仕事をやり出したのはリュックタイプが、
はい、
一番最初ですね。
うん、
喫茶店、先ほど申しました喫茶店をオープンしまして、まあ、ほぼ同時に まあ、それまで私がカバン屋さんに勤めていたというお客さん、ご存知のお客さんがおられましてね、はい、こんなバッグが作ってほしいというようなご希望をいただいてね、
はい
はい、まあ、例えばあの自分が考えているような、あ、自分がこれを入れたいこれを入れたいと思うんですが、あ、それに見合うような、ね、バッグがなかなか見つからないというお客さんがやっぱりおられてね、
はい、
バッグが好きな方だと思いますが、
はい、
そういう方のご要望にお答えして、作っていたんですけれども、はい、まあ、その中に豊川病院の、うん、ヘリーの看護師さんがおられましてね、
はい、
でバッグのそういう、ご相談をいただいたんですね、はい、それが始まりですね、
はい、
やはり現場で、
うん、
そのバッグをお使いになるその医療関係の方々、よくお話をしてですね、
うん、
でその方々が ここにこういうものを入れたいですとか、
うん、
あ、こんな大きさのものを収納したいとかね、うん、そういうヒアリング打ち合わせをね、
はい、
しまして、
うん、で
それをまあ具体的に、形にしていくのが私の仕事ですね。
大体こう完成させるまでにどれくらいの時間がかかるんですか？
ああ、そうですね、第1号はそうですね、ざっと半年ぐらいはやはりかかりましたかね。何度も何度も、
はい、
あの試しや、ね、
はい、
作ってみて自分でも背負ってみたりして、ね、はい、やりまして、でなかなかあのそういう業界のことを私もねそれまで、知ってるわけではありませんので、はい、何度も、聞き直したり、はい、それから、まあ、そういう本来の喫茶店の仕事もやりながらですので、
はい
はい、まあ、なかなかその空いた時間を利用してなので、結構時間もかかってしまいましたね。
これ完成してこう実際に使われてこう現場の方からの声とかっていかがでしたか？
ああ、そうですね、やっぱり現場の方がねご要望されたものを具体的な形に仕上げてますので、
うん、
やはり、皆さん使い勝手がいいということでね好評をいただいてますね、
うん、はい、あのパンフレットにも個々で違う現場の要望に全てお答えしたいと、
そうです、ね、
はいはい、書いてあるんですけれども、はい、やっぱりそれを形にされているんですね、
はい
は
い、
まずはこのマルスバッグの、カバンをご紹介していただきました。続いてあの前にあのご用意していただいているんですが、とってもこちらは可愛らしい古墳の形のバッグなんですよね。こちらもご紹介いただきたいなと思います。
はい、古墳バッグですね、
はい、
これもやはりもともとは喫茶店に来られた古墳好きの お客様からのご要望をいただいたのがまあ始まりなんですね、
はい、
古墳に興奮協会というのが団体がございまして
面白い協会で名ですね、はい、
本当にその古墳をめでる方々の集まりなんですけれども、
はい、
極めて真面目な、うん、団体でして、
はいはい、
でそこの京都支部の支部長さんが、
はい、
来られまして、でその協会長が、
うん、
リュックサックを古墳型のリュックサックが欲しくて探してるんだけれども、
はい、
どこに行っても売ってないから細川さんなんとか作って、
はい、
やってもらえないかというご依頼いただきまして、
はい、
なんか面白そうだなと思いまして、で私もあのそういうの嫌いじゃないので、
はい
はい、じゃあ一遍やってみましょうということで、
はい、
やりだしましたね。
最初古墳型のバッグって言われてこうすぐにイメージは湧いたんですか？
あ、そうですね、割とパッとイメージは湧いたんですけど、
はい、
それからが大変でして、
はい、
今日ここに持ってきたのはあの一度モデルチェンジをして、
はい、
第二世代といいますか、
そうなんですね、
2番目のモデルなんですね、
はい、
で一番初代のモデルはこの墳丘といいまして、この前方後円墳のこの四角い部分と丸い部分、
はい、
それぞれ独立してまして、
うん、
でそれぞれにファスナーをつけて、
うん、
もともとバッグなわけですから、バッグとしての機能を損なわないように、
はい、
ポケットをつけて
るん
ですね、
はい、うん、
はい、でそういうバッグの機能を優先したためにあんまり古墳っぽくなくなってしまったんですよ、
はい、
でも、まあ、それはそれとして一生懸命、作ったので、
はい、
これでいかがでしょうかというと、
うん、
まあ、満足してお使いいただいてたんですけれども、うん、はい、どうも自分的には納得してなくて、
はい
はい、なんか古墳っぽくないなと思ってました、ね、 で、まあ、なんか悶々とした日々を過ごしてたんですけど、
はい
はい、まあ、でも納得するまでやっぱりねものづくりやりたいなと思って、
はい、
でもう一度その考え直して、
はい、
まあ、あのやはり古墳に近づけないといけないなと思いまして、はい、でその思い切って、まあ、バッグとしての機能よりもその古墳らしさを取ろうかなということで、
はい、
はい、モデルチェンジをしました、
はい、この墳丘でしたっけ、
はい、
このところのデザインがすごく古墳って一目でわかるデザインですよね。
ありがとうございます。
これ難しいんですか、やっぱりちょっとこのボリュームがあるじゃないですか。
そうですね、
はい
はい、ここが一番ね、どうしても型紙的に難しかったところではありますね、
はいはい、
今そうやってお褒めいただいているのですごく嬉しいんですけど、
はい
はい、まあ、お客さんにはこれ何ですか、これは鍵穴のバッグですからねそういうふうに言われる方も多いんですが、
はい
はい、そうやってパッと見て古墳と、古墳ですねって言っていただいたということで、はい、すごく作ってよかったなと今思いました、ね、
はい、本当ですか。この今日持ってきていただいたあの生地がですね、あの古墳の柄の生地なんですね。
そうですね、
はい
はい、この生地は今まあ堺市の方ですね、まあ、堺市だったり羽曳野市だったり、藤井寺市ですかね、
うん、
あちらの方でその古墳を世界遺産登録しようということで、
はい、
住民の皆さん方がね、行政とともにこうすごい盛り上がってらっしゃいましてね、
うん、はい
はい、その中の堺市で、作られた古墳柄の生地を使っております。
この生地もやっぱりちょっと可愛いですよね。
可愛いですね、
はい、
で、まあ、私その第二世代のこのモデルチェンジしたものは、
はい、
その古墳のイベントが今あちこちで開催されておりまして、
はい、
そういうイベントに、まあ、出展しないかということで声をかけていただいてまして、うん、
はい、
で、そういうところに主に出展をしておりますね。私はまたまたまバッグなんですが、
はい、
古墳のクッションを作っておられる作家さんもいますし、
はい、
それがまたねすごく可愛い、素晴らしいクッションなんですけどね、
はい、
あと T シャツとか、
うん、
イヤリングとか、
うん、
古墳カレーとかね、
古墳カレー、へえ、
飲食関係の、ね、
はい、
作家さんたちもいらっしゃいますね。
この古墳バッグもいろんなカラーがあるんですか。
古墳バッグね、そうですね、その第二世代というかモデルチェンジをした当初はピンクとか黄色とか、
可愛いですね、
ブルーとか、
うん、
カラーバリエーションとしては作ったんですが、
はい、
一向に人気が出なくてですね、
はい、
なぜなら、
はい、
その古墳というのはやはり、グリーンだと古墳が好きな方々はやはりグリーンですね、
はい
はい、売れ筋ももうすべてやはりグリーンがダントツですしね、はい、ですのでそのピンクや黄色の古墳はダメでしたね。
あ、なるほど、やっぱりそこは好きな古墳ですからそこはこだわりたいですよね、色もね買われる方もね、はい、あ、そうだったんですね。じゃあその古墳のバッグも作られているということで、こだわりのカバン作りについてお話をお伺いしました。先ほどお話に出てきましたこのカフェオンザロードについてもお話しいただきたいと思うんですが、まずはお店のご紹介からしていただきたいと思います。
オンザロードは担当庁間というところに、ありまして、
はい、
近くにはシルク温泉さんですとか、秋には道南ツツジで有名な安国寺さんがございまして、
はい、
そこから少し安国寺さんから少し入ったところ、本当に山の中の、
うん、
ログハウスで、細々とやっております、
はいはい、私も何度か行ったことがあるんですが、
ありがとうございます
。すごく雰囲気が良くて、私はちょっと涼しい時期に行ったんですけど、外のテラスでお食事をしたんですけれども、すっごく鳥の声とかも聞こえて気持ちよかったです。
ありがとうございます、
はい、さっき山奥っておっしゃいましたけどね、はい、そこが良かったです。
そうですね、
はい
はい、自然豊かな、うん、立地ですので京阪神方面から、
うん、
お越しのお客様には、ね、
はい、
すごい喜んでいただいてますね。
そうですよね、はい、もう車の音とかもあんまりしないの で、
そうです、ね、
やっぱりもう本当に自然の中でゆっくり時間が過ごせるというか、
はいはい、
そんな感じの場所だなと思ったんですけれども、はい、さっき私鳥の声聞こえましたって言ったんですけど、この鳥もちょっと
山柄という、 はい、種類の野鳥がいまして、うん、これはもう日本全国どこにでもいる野鳥のようなんですけれども、はい、まあ、オンザロードの周りにも山から飛んできてまして、もともと近くに生えてます夏椿という木があるんですが、はい、あそこに夏椿の実を食べにやってきてたんですね、うん、で、その鳥がすごく人懐っこい鳥でして、
はい、
落花生が好物でして、うん、で落花生をあげるとこう近くに飛んできてくれるんですね、はいはい、で今では手のひらに置いた落花生を食べに手のひらに、乗ってきてくれますね、
はい、
とても可愛いです。
いいですね、はい、なかなかこう手に鳥が乗ってくれることもないので、そこにオンザロードさんに行けば体験できるかもしれない。
そうですね、はいはい、あもうほぼ毎日来てくれますので。
あ、毎日来てるんですか。
はい、
はいはい、
もう冬でも春でも、
はい、
もう夏でも秋でも、
うん、
はい、雨の日でも雪の日でも、
はいはい、そうなんですね。それは可愛らしいですね。やっぱ愛着が湧きますよね、来てくれるとね。
まあ、朝出勤してカーテンを開けると、うん、窓の外でホバリングをしててね、
パタパタパタと、
はいはい、で早く朝ごはんちょうだいと言わんばかりの勢いでね、うん、
はい、
たまには窓に激突してくる子もいますね。
ちょっと待ちきれなくて、
はい、そうですね、
はいはい、はじゃあそれは可愛らしいですね。そんなところも一つの魅力だと思うんですけれども、おすすめメニューとかありますか。
そうですね、おすすめはチキン南蛮を、うん、おすすめということでやっておりますね。もともと家内が宮崎出身のもんですから、
はい
はい、そちらの、まあ、名物メニューですね、はい、それをうちの名物ということで、ご好評いただいてますね、
はいはい。カバンのお話、そしてカフェのお話とお伺いしてまいりましたが、最後にリスナーさんへ一言お願いいたします。
今ご紹介しました通り、担当町の山の中でオンザロードという喫茶店をやっております。これからもなんとか営業を続けていきたいと思っておりますので、皆さん担当町方面へお越しの際はぜひともお立ち寄りください。それからバッグですね、この古墳バッグ、この医療用バッグ、この日本柱でこれからも展開していこうと思っておりますので、もしご興味がおありの方はオンザロードの方まで、ご連絡をいただければ、ご相談に乗らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日のピックアップ豊岡の宝は細川進さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。